時間前ではございますが、ただいまから教育福祉常任会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可しております。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。谷川委員。
小中学校体育館と給食室のエアコン整備についてお伺いします。現在の整備状況を小学校中学校の体育館について整備済み工数や工事中かどうか未整備の状況を教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校体育館への空調設備の設置につきましては学校活動における熱中症等の健康被害を防ぐとともに避難所環境の改善を図るため令和4年度より設置を進めております。設置状況といたしましては中学校につきましては令和7年度末までに25校中19校 76% に設置が完了しており残りの6校については現在工事を進めておりますので今年度末までにはすべての中学校に設置がされる予定でございます。小学校につきましては令和7年度末までに設置はなく今年度新たに4校へ設置を進めており未設置は52校となっております。予算の状況にもよりますが来年度以降も年10校程度の設置を継続し5年程度をめどにすべての小学校への設置を完了させたいと考えております。以上でございます。
はい、谷川委員。
どのような基準で優先順位を決めているのか教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。設置にあたりましては部活動での利用頻度が高い中学校を優先して設置を進めてまいりましたが小学校につきましては近年の台風等の災害において避難者の多かった井の川流域の学校を優先しその他学校規模や地域バランス等も考慮しつつ対象校を選定しております。以上でございます。
はい、谷川委員。
ありがとうございます。それでは給食室について同様に教えてください。
健康教育課長。
お答えいたします。給食室への空調設備の設置につきましては調理職員の調理時における熱中症等の健康被害を防ぐことにより安定した給食提供を行うため令和2年度より設置を進めております。設置にあたりましては児童生徒数の多い学校を優先し令和7年度末までに小学校が39校中23校 59% 中学校が21校中15校の 71% に設置が完了しており今年度も小学校6校中学校2校の計8校に設置を進めております。予算の状況にもよりますが来年度以降も年8校程度の設置を継続し3年程度をめどにすべての給食施設への設置を完了させたいと考えております。以上でございます。
はい、谷川委員。
はい、ありがとうございます。暑いのは酷暑の状況なのはもちろんなんですけれど避難所にいつ利用するかもわからないんで、なるべく早く整備していただきたいと思います。次に特別支援学校の体育館環境についてお伺いします。エアコンがないため窓を開けておくと特性のある児童が飛び出そうとしたり扇風機の音に過敏に反応してしまうなど安全管理法に直結する課題があると聞いております。本市としてこうした現場の状況をどのように把握しているのかまた支援学校の体育館空調整備をどのような優先順位で位置づけているのかをお伺いいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。特別支援学校の体育館には空調設備が設置されておりませんので暑さ対策のため出入り口を開けて扇風機を使用しておりますが 委員のおっしゃる通り、児童生徒が飛び出そうとしてしまうことや扇風機の音に過敏に反応してしまう可能性があることも承知しているところでございます。このような状況の中、特別支援学校におきましては災害時における指定避難所に指定されてはおりませんが、児童生徒が安全で快適に体育館を利用することができますよう、小学校への空調設備の設置と並行して実施を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございます。支援学校、支援学校では運動そのものが領域であり、体育館の空調は快適性ではなく安全確保のために不可欠です。特別支援学校を優先して整備していただきたいと強くお願いいたします。また年々暑さが厳しくなる中、教育現場のエアコン整備について全体的に早急に進めていただくよう重ねてお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。あ、じゃあ坂瀬川
委員。すいません、6月の、議会の時のですね、補正予算の中にも入ってたんですけども、生活保護費の関係で、最高裁の判決を受けて生活扶助費がですね、追加支給になった、まあ、それに伴うですね、まあ、予算措置っていうのが、あったと思うんですけども、この8月から、申請が確か始まるというようなご説明だったんですけども、状況どんなふうになってるか教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付についてですが、まず現在高崎市で受給中の方につきましては、申請手続き等は不要となっております。計算ができ次第ですね、後日決定通知書によりお知らせをする予定となっております。また高崎市で生活保護を受給していたんですが、現在廃止となっている方、こちらにつきましては8月1日より受付を始めております。受付期間は令和9年7月31日までとなっております。詳しくはホームページ等でお知らせをしておりますが、個人情報保護の観点から、電話口等での受給歴等の回答は行っておりませんので、制度については厚労省がコールセンターを設置しておりますので、まずはそちらの方でお問い合わせ願えればと考えております。以上です。
はい、坂瀬川委員。
私もちょっと今日の朝の新聞でですね、おっしゃるように厚労省が、広告っていうんですかね、新聞の中に、出てたので、ちょっとそういえばこういうことあったなっていうのがですね、今日気づいたんですけども、そうすると、ちょっと気になるのが、今まで、生活保護を受けられていて、廃止になった方っていうのは、こういう追加給付があるっていうのは、なんかその周知っていうんですかね、それぞれの方へのお知らせっていうのは特段そこはどうなんでしょうか。
社会福祉課長。
はい、周知の方は8月1日号の広報高崎等で、させていただいております。保護廃止になられた方っていうのが、なんていうんですか、高崎市にいらっしゃるとも限らないので、なかなか個別に、その方をに通知を差し上げるのが難しいものですから、広報やホームページの周知となっております。以上です。
はい、坂瀬川委員。
分かりました。なかなかちょっと難しいところがあるっていうことも分かったんですけども、じゃあ実際にその、方が気づいて、とりあえず電話をまずは、社会福祉課にすればいいっていう、そういう理解でよろしいですか。
社会福祉課長。
はい、そうですね、受給歴等は結構なんていうか、個人情報 ということで、なかなか電話でのこう回答ができないものですから、まずは厚労省が設置した、コールセンターの方に問い合わせいただくか、もしくは窓口に来ていただければ、なんですか、個人がこう特定できれば相談に乗れると思いますので、窓口かあの厚労省のコールセンターへの問い合わせということでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
佐々木委員、
分かりました。ちょっとまあ私もその厚労省の方はきちんと見てないんですけど、今朝方見た新聞のその広告のページの中だと、その自治体の窓口を紹介しますみたいな記載だったので、そうすると結局、まあ、やっぱり高崎市で受けてた方はまずはその自身の身分証明書を持って窓口に相談に行くっていうことが、まあ、いいっていうそういう理解をさせていただきました。ありがとうございます。
はい、他にございませんか。宮原大臣。
いくつかあるんですが、まず来年の大河ドラマに小栗光介之助忠正氏が取り上げられることになっていると思いますが、小中学校において地域の歴史、市の歴史を学ぶ機会について、現在どのような授業があるか、まずは教えていただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。小中学校における地域の歴史学習につきましては、児童生徒が郷土への理解と愛着を深められるように、社会科や、総合的な学習の時間などにおいて、地域学習の教材や身近な文化財を活用しながら取り組んでいるところでございます。まず小学校では、4年生の社会科において地域学習の教材、伸びゆく高崎という教材を活用しまして、地域に貢献した先人の偉業について学んでおります。また総合的な学習の時間などでは、神津家賛否をはじめとする地域の文化財についての校外学習や調べ学習を行っている学校もございます。次に中学校ですが、社会科の歴史分野におきまして、日本の歴史の動きと関連させながら、地域学習の教材、我が町高崎を活用しまして、当時の高崎の様子や歴史的なつながりについて理解を含めるようにしているところでございます。以上でございます。
はい、宮原大臣。
今回答ありがとうございます。中学だと、日本の歴史と連動させながらというようなお答えだったかと思いますが、先日図書の指導員さんたちと意見交換する機会がありまして、日々それぞれの考えで創意工夫をして、子どもたちがその時々に興味が持てるように展示をしたり、図書を選定したり選書したりしてくれています。でその中でぜひ高崎の偉人として小学生にも分かりやすく紹介したいというようなお話の中で、小学生にも比較的理解しやすいアイテムとしておぐりかるたというものがあるので、ぜひそれを学校図書にも配布をしてもらえないかというようなお声がありました。ぜひこれ学校教育課だけにの話ではないかと思うんですけども、検討していただきたいというふうに考えているんですが、いかがでしょうか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。市内小学校への、おぐりかるたの、配布でございますけれども、児童が高崎市、ゆかりの偉人について理解を深める上で、かるたを通じた学習というのは大変有効的な手段であると認識しております。現在このおぐりかるたにつきましては、倉淵地域のおぐり祭りにおいて、参加した児童を中心に親しまれているところでございます。なお市内全小学校への配布につきましては、予算面の課題もございますことから、学校での活用方法を含め今後研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原大臣。
ぜひなかなか本誌にゆかりがある歴史的人物が取り上げられることというのは少ないかと思いますので、学校教育だけではなく市の他の部局とも連携しながら検討していただくよう要望いたします。続きまして、はい、夏休みの居場所授業についてお伺いできればと思います。この夏始まっていて、職員の方また担当課の方々保健センターを中心に今年度も夏休みの居場所事業を行っていただいていると思いますが、まずは利用者数と現状についての報告をお願いいたします。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本年度の小学生を対象とした夏休みの居場所づくり事業につきましては、市全体で376人の申し込みがございました。昨年度の202人から174人増となりましたので、人数が多くなった総合保健センターに関しては1部屋から2部屋に拡充した上、さらに市役所17階にも会場を増設いたしました。また群馬地域の会場である群馬福祉会館も会場を1部屋増設し対応しているところでございます。376人の内訳について申し上げますと、総合保健センターが178人、市役所17階が44人、三郷支所が27人、群馬福祉会館が80人、新町支所が13人、春名支所が10人、吉井支所が24人となっております。また先週29日までの7日間における市全体の利用実績について申し上げますと、最も多い日で288人、最も少ない日で238人、平均すると 265.7人となっております。以上でございます。
はい、宮原大臣。
昨年に比べて非常に多くの子どもたちが利用、家庭が利用しているということが分かりました。以前の執行部の答弁で、いずれは地域の学童で実施できるようにする方針というような回答があったかと思いますが、私も基本的にはこの方針に賛同しています。ただ現状では利用者の属性というのは普段学童に通っていないお子さんが中心になっているかと思いますので、地域の学童でも夏休み人員を増やして対応するなど、普段通っている子どもたちの対応で限界があるというふうに思っています。保育園の状況を見ていると、学童もいずれは少子化によって対応できる日が来るとは思いますが、学童の制度を考えると保育園ほど成熟したものになっていないので、まだこの時は先になるというふうに考えられます。つまりまだ何年かこの制度が必要になるということから、そろそろ今年2年目を終えた後、委託に出すなど他の運営方法を検討する必要があるというふうに思いますが、市の考えはいかがですか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。昨年度の本事業を開始する際に、全国的にはごくわずかでございますが、他自治体の事例を研究いたしました。確かにこうした自治体では社会福祉法人等に委託し事業実施しているところがほとんどでございましたが、いずれも本市よりも小規模な自治体でございまして、本市の需要に対応できる法人や団体は現段階では見つからないのではと考えております。また県内でも過去に夏休みだけ小学生の預かりを民間法人への委託により実施した自治体もありましたが、支援員の確保に苦戦し現在では行っていない状況と聞いております。そのため本事業は市内クラブが長期休業期間のみ利用したいという保護者のニーズに対応できるまでの間の応急的事業であることから、それまでは市の直営により対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原大臣。
先週委員会でも他市へ視察に行ってきて、それは子育て支援ですとか学校教育のことを他のことを見に行ってきましたが、夏休みの預かり事業についても当然子育て支援の一環として話が及んできました。その時にはやっぱり直営ではなく委託を探すというような形で運営されていて、最初は1箇所なり小さいところから委託で始めて、それでもやっぱり利用者数が多いのでその後数を増やしていくというような小さく始めて大きく回していくというようなことをやっていたかと思います。うちも昨年よりも202人から376人と増えているので、小さく始めて大きくなっていってるというふうには思いますが、ぜひですね私このこと昨年の5月の委員会で既存の学童とは違う預かりが必要なんじゃないかというふうには発言しましたが、それは当初のこのような公設公営ではなくて公設をやって中身は委託というような通常のパターンというものを想定していたんですけども、今からでも構いませんからどこかで切り 離して小さくしてから、まあ、民間と共同しながら、うちは高崎学童も作ったわけですから、一緒にやりながらぜひ民間の力を育てるっていうことも視野に入れていただければというふうに思います。民間の中で子育て支援ができるような団体が増えていけば、おのずとうちの市にもその後にはメリットがあるというふうに思いますので、当然うちの市はすごく優秀でできるということは分かりますが、そういった目線も必要かと思いますので、検討のほどぜひよろしくお願いいたします。まあ、今日市長がおりませんので、また別の機会でも発言したいと思います。続きまして、はい、第7期障害者福祉計画と第3期障害児福祉計画の策定の時期に入ってくるかと思います。来年策定になるので、その策定のスケジュールと現状についてまずは報告をお願いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。障害者福祉施策に係る基本計画である障害者福祉計画は、令和9年度から14年度までの6年間を、施策の実施計画である障害福祉計画、障害児福祉計画は令和9年度から令和11年度までの3年間を計画期間として更新するものでございます。現時点では前回の更新と同様のスケジュールで進めておりまして、今月から高崎市障害者支援協議会の計画策定部会という部会におきまして、計画骨子の素案作りを行い、10月ごろを目途に計画の素案を高崎市障害者支援協議会の計画策定部会で協議を行います。そして1月ごろに高崎市障害者支援協議会の全体会へ報告をしまして、その後2月にパブリックコメントを実施し、3月中に策定する予定でございます。以上でございます。
はい、宮原大臣。
障害児子どもに特化して議論するような会や、そういった審議会みたいな場みたいなものは今現在高崎にはありますでしょうか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。本市の障害者支援協議会にはもともと子どものものを専門に議論する部会というものがございませんで、障害のある子どもの課題につきましては生活支援部会という大人の障害者を含む全体の地域生活の支援等に関する事項を協議する部会で協議をしております。以上でございます。
はい、宮原大臣。
かつて子どもに関して特化してそういったことを議論した部会があるというふうにお伺いをしていたんですが、子ども部会というものが子ども発達支援センターができる前にあったかと思うんですが、これに関して現在どうなっているのかと、どの時点でこれがなくなったのかとか、もし経緯が分かれば教えていただければと思うんですが。
子ども救援課長。
お答えいたします。子ども発達支援、協議会でございますが、子ども発達支援センター、が開設されたときにですね、合わせて、開設しております。その後ですね、年に 2,3 回協議会を行いながらですね、運営をしてきました。それをもってですね、児童相談所の開設が、昨年10月にございましたので、その前にですね、協議会の方は、解散をしております。今後につきましては、理想の方でですね、その役割等を、考えながらですね、必要に応じて、他の部署とですね、連携をしながら、考えて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、宮原大臣。
すいません、ご説明ありがとうございました。今、自走の中で考えながら他部署と連携しながらというようなご説明だったかと思いますが、子どもと発達ということがこれだけ世の中で取り出されていって、保育園においても幼稚園においてもまた小学校においても大事なキーワードになっているところで、こういった策定をする計画を策定するときに子ども部会みたいな、そういった 専門の部署またはそういう児相でも構いませんが、どこかでそういうものが必要になると思います。また市内で現場でそういった障害児と日々接している方々の生の声を入れていくっていうことも大事だと思いますので、これが3月に間に合うかちょっとあれですけども、ぜひ計画策定次に向けてでも結構ですので、どこかの時点でこういった部会の立ち上げなどを検討いただければと思います。この件については以上になります。と続きまして、はい、中央図書館の市内全体の学習場所についてもなんですが、中央図書館のまず Wi-Fi の利用についてお伺いできればと思います。現在市内館内の図書館には Wi-Fi が入っていないと思いますが、中央図書館含めその理由についてお知らせいただけますか。
中央図書館次長、
はい、お答えいたします。中央図書館のフリー Wi-Fi についてでございますが、費用の問題に加えましてフリー Wi-Fi の利用のみを目的とした利用者の増加により、図書館内の読書環境及び学習環境への悪影響の懸念があることから、現在は整備をしておりません。なお、インターネットによる調査が必要な方につきましては、中央図書館学習室内に4台のパソコンを設置しておりまして、無料でネットの利用が可能になっております。以上でございます。
はい、宮原大臣。
続きまして、学習室の利用の目的と利用方法についてお答えください。
中央図書館次長。
はい、お答えいたします。中央図書館では市民の皆様の主体的な学習活動を支援し、静かで集中できる快適な学習環境を提供するために専用の学習席を用意しております。特に中学生以上であれば、学習席の方は利用可能ですので、6階のカウンターの方に申し出ていただければご利用可能となっております。以上でございます。
宮原大臣。
うちは全体的に公共施設にフリー Wi-Fi は入っていないというふうには思いますが、今回中央図書館を中心にまずはお聞きしましたが、ソシアスも含めて市内にフリースペースという名前のスペースがあるというふうに思います。ここもちろん学生さんたちも勉強に使っています。で、学生の方から今は学校でもタブレット学習をしていて、学習に Wi-Fi が欠かせないというふうに言っています。今回は高校生からの申し出でしたが、その自分の持っている携帯のギガが終わってしまうと勉強できないと、そういった学校でもみんな Wi-Fi が入っていて、子どもの学び方が変わる中で、それについて中央図書館や他の場所、子どもが使うような学習スペースの環境というものに差があるのではないかというふうに思っています。これ図書館だけではなく全公共施設に関わることだというふうに思いますので、今後場所を変えて質問していくつもりですが、その学生さんは、自分が家で勉強するできないのが悪いんですけどというふうに言っていましたが、私はそうは思いませんので、ぜひですね、中央図書館、その他の図書館、ソシアスなどそれらの施設に Wi-Fi を導入したときにかかる予算など、ぜひ見積もり算定をしていただきますよう要望して、この質問を終わりたいと思います。以上になります。
はい、他にございませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。